だから失敗しづらいっていうね、
うん、
まあ優しいモニターですわ、言うたら、
うん
うん、これがつくと、
うん、
でこれと一緒に、もう背面のバックモニター、
うん、
もう一緒についてるんで、うん、もうこれで完璧じゃないですか、お客さんっていう品ですよ、
うん
うん、
まあ初心者というかそういう縦列駐車とか苦手な方にはとても画期的で便利な機能ですね。
やっぱり特に女性の方とかにも人気があるってディーラーの方もちょっと言ってたんですけれども、うん、あれですね、でもつけてみて、
うん、
実際今日ちょっと運転してみて思ったのは、こう気持ち悪くなっちゃうんですよね、僕。アラウンドビューモニターで。
変な感覚になっちゃって。
そうそうそう。あとアラウンドビューモニターもバックモニターもなんですけど、
うん、
なんとなく、これ中身人もいると思うんですけど、なんとなく信用できなくて、結局窓から全部見て、収まりきった後に見てる、みたいな。
あれってさ、そもそもアラウンドビューモニターのさ、あの見え方ってさ、絶対正しい？
いや、絶対正しくないと。
車の角、絶対に当たらない？当てなきゃ。
どうなんでしょう、サイドのミラーがあるじゃないですか。サイドのミラーに要はアラウンドビューモニターのカメラってついてるらしいんですよ。
うん、
だから、そのサイドミラーをクッてやったりすると、アラウンドビューミラー、アラウンドビューモニターのモニター表示の情報もちょっと変わるんです、ね、
うん、
なんで、ちょっと架空で構成してるところもあるはずなんですよ。
絶対そうだよね。
うん、そうなんです。となると、やっぱり信用できないじゃないですか。
だって、物理的に真上から撮影してるのは無理なわけだから、うん、ある程度、こういう風に撮ったものを上から見たようにしようって加工してモニターに映してるわけだからね。
そういうことなんですよ。なんで、この、それをですね、ついこの前事故を起こした男が信用してバックするかって言ったらしないんですよ。
うん、
しかも気持ち悪くなっちゃうわけだから。
うん、
だから、アラウンドビューモニターにしたんですけど、
うん、
したくなかった。
まあ、いらなかった。
いらなかった。
でもこれ切り替えられるんじゃないの？毎回バックするに入れると映っちゃうとか。
初期仕様はそうなんですけど、きっと切り替えられるはず。
うん、
で、あとモニターに映すか、上の、背面を確認するためのミラーに映すか選べるんです、
ね、う
ん。だから、まあ、ミラー。
ミラーにすればいいね。
うん。
なんとなくね。
うん。
本当にこう、ちょっといつもと違う場所に止める時の不安な時に上見るくらいの。
そうです、そうです。そんぐらいにしておいた方がいいよっていうね。
うん。
うん。まあ、大した話じゃないですよ。
いやいや。あれはね、俺でも、騙されんなと思ってチーム見てたからね。
うん、
なんかね、あんまりちゃんとテレビでも映してないや。
そうですよね。
うん、あの、車の形とか、
うん、
なんかしっかりどういう風にモニターで見えるのかを映してなくて、もうパッパッとこう映像で見えるから、あ、ほんと前から空撮してるみたいみたいな、印象を与えてるね。
うん、そうですよね。車もなんなら自分の車の色と違う車がね、モニターに映ってるんで。
お
う、なおさらこうなんか違う感がね。
変えられないんだ。
そうそうそう。変えられないんですよ。
まあちょっとしたね。まあでも、まだ出来たてだしね。きっと、日産車、
うん、
ここからまた改良加わるかもしれないしね。
そうですね。
うん、ただ、
うん、
例えばその、今ね、カメラがミラーについてるっつったんでね。うん、そのミラーをちょっと破損しちゃってミラー取り替えるだけなのにカメラついてるから高くついちゃうんだろうね。
うん。
うん、
だからミラーはもう一番に大事にしています
よ。うん、
ていうかもうそれを機にアラウンドビューモニターやめるわ。もういいです、もういいです。
カメラいらないです。
うん、カメラいらないです。
うん。
うん、
ということらしいですね。
そういうことです。
タイさん、まあ気になってたみたいなんで。
うん。
うん。なんか質問があれば、アラウンドビュー、ここ疑問だったんですけどとかね。
うん。
実際もう乗ってる人がいるんで。
そうですね。まだ1回しか乗ってないんですよ。今日の納車でしたからね。
おお、
うん。
なんかあればね、本当に答えられると思う。
そうですね。
うん。
うん。まあ、今後経験を積んで。
でさ、実際人を立たせて見てみたいかもしれない。
ああ、そうですね。
うん。人だったらほら、瞬間当たってもちょっとぶつかってるよって言えばいいだけだから。
うん。
こう、広い場所でね、周りにあまり何もない状態で誰かに立ってもらって、
うん、
果たすその、モニターにはどう映ってるのか。
あ、じゃあ、お願いします。
もう一回。うん。ということですね。
そうですね。
話題のニュースもありましたら、もう続々と書き始めていただきたいなと。
そうですね。
あれば。
そうですね。もちろん、これでも。
また、アラウンドビューはじゃあ、終わりにしますよ。
はい、
ギギギギギギギギギギギギアンドビューさらば。
さよなら。こん
にちは。まあこれね、残り4つ残りましたけれども、ね、まあ通常の方は省きまして、芸術の定義を試しメモが残っておりますね。
はい、
僕のね、もし今日寂しい会議をすることになっていたらね、
うん、
芸術の定義行きたかったか
もしれない。うん、もうね、すごいです。もう問題提起感がこの札からすっげえバリバリきますもん。
いやー、僕絵好きなんですよ、描くのも。比較的見るのも嫌いではないんですよ。まあ、上手いか下手かは置いておいて、ただ好きなんですよ。だからこそのね、この芸術に対しての。
あ、どっちかっていうと、そっち寄りの。
うん。
うん。
うん。どっかでちょろっと言ったことあるんだけどね、芸能人さんがやる芸術なものに対してになるかな。
ああ。
うん。まあ、次回か、次次回か、選ばれたら、
そうです。
お話しします。
僕もその話だったらもしかしたら一個あるかもしれない。
お、あるんだ、うん。同じ意見かもしれない。
いや、ああ、でもどうだろう。一個の、一人の芸能人に対しての、なんですけど、
うん、
それはでもいい、良かったです、僕は。
あ、良かった人、
うん、
良かった人ならちょっと誰だった？
あ、木梨のりたけです。
おうおう。じゃあ僕のね、話はね、次回にね、次回か次回かな。
喋りてんだな。
喋りてよ。喋りてよ。まさか木梨さん、いいと言ってると思わなかったな。うん、では
いいものとっていうのもあるんですけど、
ね。
うん。あ、でも。
行ってきたの？
うん、うちのおかんが行ってきて、
うん、
で、そこの画集をね、
買
って
き
て、
うんうんうん、
作品集みたいな。
なるほど、うん。はい、ということでね、話題のニュースがね、結構また届いております。ありがてぃございます。
ありがとうございます。
話題のニュース、ライスカさん、クワバタ・オハラのオハラさん、マック・鈴木さんと結婚。シンガーソングライターのひとみさん、3度目の結婚。加藤夏樹さん、一般男性と結婚。
うん。
なるほど。この三、お三方。まあ、ひとみさんはちょっとあれですけども、結婚しないのかなと思ったら、やっとできた感じの方々ですね。
うん、加藤夏樹もそうなんですか？
なんかこう、一回スキャンダル的なのあったよね。マネージャーさんとうんちゃらかんちゃらあったよね。恋愛絡みじゃないかもしれないけど。
うん。
うん。なんか脅されたかなんかあったような。
脅されちゃった。
うん。ね、続きまして話題のニュース、マキシム・ザ・ホルモンのボーカル大輔班結婚。大和田幕岡江久美子夫妻の長女で女優の大和田美穂さん会社員と結婚。ああ、大和田美穂さんね、いいよね。お綺麗な方と俺は思ってるよ。ご機嫌よ出てるね。明日まで出るんじゃないかな。うん。明日ないわ。月曜日だね。月曜日に出ると思うんで。知らないよという方はね。
はい。はい。
月曜日16日見てください。
あ。
続きまして話題のニュース。ルパン三世の峰不二子役の声優、自身の誕生日に一般男性とバースデー結婚。
お。
バースデー結婚ね。
バースデー結婚だ。
どう？この記念日に記念日ぶつける感じ。
ああ、うちもそうですよ、でも。
何？何の記念日にぶつけてる？
何でしたっけ？あの、付き合った日記念みたいなやつですね。
うん。うん、それに、
うん、に結婚記念
日。お、うちと同じじゃん。
ああ。
俺ね、でもそれはいいと思ってんの。じゃあ付き合った記念日に何するかって言ったらそんなない、ないじゃん。
うん、そう
だ、ね。じゃあケーキ買うか、なんかちょっといつもと違うご飯にするかぐらいの。
はいはい。
そんなの、じゃーんって大きなプレゼント用意するような日じゃないじゃん。
うんうん。
この結婚記念日と誕生日合わせるのって結構嬉しいもんなのかね、どうなのかね。
うん、
誕生日を祝うのか、結婚を祝うのか、毎年、うん、こう、半分ずつになっちゃってね。
うん。
うん。
どうなんでしょうね。
男としてはくっつけた方が楽かもしれないし。
うん。まあ、プレゼント一つで済みますからね。
うん。
なんだろうね、この、子供の時、そういう思いした人とか結構いると思うんですけど。うちの息子もそういう思いさせそうなんですけど。
何の日に生まれた？
なんかこう、クリスマスとお正月が近いと。
近いのね。
やられてしまう。
あるよね。
うん。方もいらっしゃるみたいな、
ね。うん。一番かわいそうなのは男の子でバレンタインに生まれる子ね。
ああ。
俺かわいそうだと思う。
うん、
なんか、何々くんこれ、え？誕生日おめでとう。ああ、うん、みたいな。
誤解が、
うん。バレンタインの告白のチョコじゃないのかみたいな。
あ、うん。あの人とかどうなっちゃうんですかね、なんだっけ、2月って、一日ある時とない時あるじゃないですか。
ああ、うるう年の。2月29。
うん、生まれちゃった人とか。
俺がもしね、子供とかそうなっちゃったとしたら、うん、もうしょうがないから28にやるね。
まあそうですよね。
うん。
ないものはしょうがないですもんね。
そうね。
まあ厳しいことを言うようですけど。
3月1日だとちょっと違うような気がするんだよね、うん。2月生まれの子だから。
そうですね。あくまで2月中に。
うん、で12日またぎゃ一瞬でも29日になった気にならないかみたいな。
うん。祝いたい気持ちだけはちゃんと受け取ってくれと。
うん。
うん、
そうね。
そうですね。
話題のニュース。国際自然保護連合は日本ウナギを絶滅危惧種にして、お、そうなの？え、日本ウナギっていうのはさ、食べられないの？
絶滅危惧種だとすれば食べられないんじゃないですか。
あ、なんか補足の文章がありますね。
保護して培養とかもできないんですか？
絶滅危惧種とされても輸出入や食べることの禁止には直接結びつかない。ただ、危機にある種だと広く認められるため、野生生物の国際取引に関するワシントン条約で規制対象になる可能性が高まる。ワシントン条約って、動物をこう勝手に輸入輸出しちゃいけないっていうことだよね。
はあ、
日本ウナギだから、でも日本からウナギが消えるってことじゃないよね。ただ中国産のウナギはでいるのかね、日本ウナギって。
いや、いないんじゃないですか。
それは別のなんたらウナギなのかね。
うん。
わかんないね。ウナギの種類って、いろいろあるのかな。ウナギ、同じウナ重でも、種類の違うウナ重なのかな。
種類の違うウナ重ですね。
そういうこと？
うん。
中国では日本ウナギはいないってことね。
日本ウナギをもし輸出してれば別ですけど。
うん。輸出して、
うん、
養殖して、
ええ。
で、またに。
養殖できるんですかね。養殖。
あ、うなぎって養殖できねえとか言われてんのか。
どうなんでしょうね。
うなぎ難しいよ、うなぎ難しさ。うなぎは、美味しいけどね。うなぎってさ、俺さ、二通りあると思ってんだけど、
ええ、
一つはさ、ふんわり。一回蒸して、タレつけて焼いて、うん、で、その、うな重だから蓋をすることによって軽く蒸らした状態で蓋を開けるとふんわりうな重、
うん、
と、その焦げ目がある程度カリッとさせて、うん、あえてさせているうな重、
うん、
どっちが好き？
はい、二個目もう一回言ってもらっていいですか？
ん？
二個目もう一回言ってもらってい
いですか？二個目は、うん、もちろん、ふかして、焼いて、焦げ目つけて、タレつけて、焦げ目つけて、っていうことは同じだけど、蓋はしててもしてなくても、とにかく表面がパリッとしてるうなぎってあるんだ。こう、サクッといく。
うん。わかります。どっちも好きなん
だ。違う。でも、うなぎ食べたいと思ってさ、どっちだと嬉しい？どっちでも嬉しいってだけ？
どっちでも嬉しいってだけですけど、ただ、ぶっちゃけ想像するのは2番目です。
あ、そう。そっちの方が多い？
うん。
俺ね、まあそうか、いいとこのうなぎはそうなっちゃうのかもしれないけど、俺、ふんわりしてるうなぎってあんまり好きじゃなくて。
うん。
いや、ふんわりしてんだよ。きっと、トロみたいなさ、なんか口に入れて溶けるぐらいふんわりさせてるうなぎってあるんだけどさ。うん、俺、うなぎにそれ求めてないんだよね。やっぱ、かば焼きの色って、柔らかさより、ちょっとしたパリ感を。
あ、だから、そっちそっち。2個目だから。
2個目でしょ、
うん、
だから、そっちがいいなと思って。
うん、そうですよね。
ふんわり感はね、
うん。最初、うなぎには2個あるんだよねっていう話だったから、なんかうなぎの種類系もなったなと思ったら、もう食べ方の話だよね。うな重か。
そうそうそう。
そうそうそう。うん。まあでも結局食べてなんぼですからね、彼らはね。
うん、で、俺のちょっと味覚バカなところがあるかもしれないけど、山椒はまあかけるね。
あ、でも俺もかけます。引き立ちますよね。
うん。なんかね、山椒丼って言ってもいいぐらい。山椒を楽しむためにうなぎ があるぐらいの。
あ、なるほど。
だって山椒でご飯食べるものってあんまりないんですよ、もう。
ないですね。
うな重ぐらいしかないのよ。
うん、
で、お店だとさ、こう自分用にある程度限られた山椒で出てくるとアウトだよね。
うん、
もうカウンターじゃないや、その調味料入れにいっぱいの山椒があって自由にかけていいような。
あ、なるほど、
ね。ところがいいね。
もう、店側としたら、あれあれ、
うん、
さっき補充したばっかりやん。
もう、食べた容器には、粉がびっしりある状態で。うん、
とんでもない、とんでもないやつですよね。
山椒ってさ、辛いって言われてるよね。
ピリリと辛いですね。
これあんまり辛みとして味わってないんだけど、辛い、うん、ピリリと辛いぐらい。でもかけすぎたって辛さは変わんない気がするんだけど、山椒。
総合的な、
うん。
そんなにかけすぎたことがないからわ
かんない、うんうん。
だって山椒を味わうためにうなぎを食ってる人聞いたことないですよ。初めて聞きました。
山椒好きだね。あと麻婆豆腐だね。麻婆豆腐には山椒入れてたやついいね。ただ辛いんじゃない。あの、痺れる。痺れは山椒だからね。
山椒にもこう、なんかあるんですかね。
種類？
まあ、種類もさることながら、ランキングみたいな。
高いものとか？
うん。
あるでしょ、きっと。国産の山椒は高いんじゃないか。山椒。うん。みかんからしいですよ、山椒。
おー、今度レビューしようかな。あ、レビューじゃねえ。
でも系統品種としてなかなかありますね。朝倉山椒、山朝倉山椒、龍神山椒とかいろいろありますね。
お
お。で、小粒だが香りが高いとかね。
うん。
なんか物によってはこう違うみたいですね。だから辛みが全くないものもあるだろうしってことだな。うん、辛さだけを追い求めた山椒もあるかもしれないね。うん、
まあ、山椒って言ったらやっぱり香り高さですよ
ね。うん、香りだね。うん。
それは、じゃあいい山椒を追い求めていきたいですね。
うん。もっと山椒に合う料理が、この家庭でも並べられたら嬉しいな。
ああ、うん。何ですか？そうすると。
なんだ
ろうな。とも合いそうだなって。
なんだろうな、カレーに入れても死んじゃうと思うね。
うん。僕、あれですね、炊き込みご飯で白身の鯛飯とかに山椒かけたらうまそうだと思う。
合うね。絶対に合う。
絶対に合いますね。腹減ってきましたね。帰ってお茶漬け食べよう。あとで。
お茶漬けにも合うよ。
お茶漬けにも合いますね。腹減っちゃうんだって。
意外とさ、そのうな重で合うんだから、カツ丼も親子丼もさ、天丼も合うんじゃねえの？
ああ、合いそう。
ね。
うん。
さあ、そういうね、山椒談義が終わったところで、
ね、
今回も終わっていきましょうかね。
そうですね。読み漏れは特にないですかね。
うん。読み漏れがありませぬね。
お。
はい、ということで次回はですね、6月の27日、金曜日。
6月の26日木曜日なんかいかがでしょうか、
ね、お、ちょっと予定があるみたいなので、変わりますよ。6月の26日木曜日。
はい。
お送りしたいと思います。
は
い、ちなみに6月25日、クッチレスアラジオ収録日となっておりますので、
お、
僕は、2夜連続収録ですね。
ありがとうございます。
おしゃべり苦手なんです。勘弁してください
よ。芸術の定義絶対やろうね。
勘弁してくださいよ。
おしゃべり苦手なのね。もう何年続けたの本当に。
もう7年半だよ。
7年半ね。
ね、6月でしょ？ 12月に始めて。ちょうど7年半。
本当にね、よくやめなかった。おしゃべり苦手なのに。途中で。素晴らしい。
はい。頑張っていきます。ということで、この声が菊池でした。
あ、この声が小高でした。
僕がたまにちょろっと口にしていたものは、ナロニでした。決して、鼻くそとか、 足についた赤とかじゃないよ。
足についた赤でしたよね。途中でもこう太った足なんか足
をペナルティ
。まあまた赤舐めてるっ
つって。はい。じゃあ、ラブラの生放送終わります。
ありがとうございます。
また次回、26日木曜日です。忘れなく。では、また。バイバイ。
バイバイ。
またね。
またね。